マタイの福音書24章8節から14節。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。前回世の終わりの印、前兆ですが、そのうち第一の偽キリスト、五節にありましたね。第二の戦争と戦争の噂、六節と七節。そして第三の飢饉と地震、これは七節にありました。今回は残りの四つ、第四の迫害、九節。第五の廃墟、10節と11節。第6の社会の堕落、12節。そして第7の福音の宣教、14節。この4つのことを考えてみたいと思います。第4の印、迫害ですが、それは教会が始まった時からありました。イエス様を十字架に追いやった人々は、弟子たちにも同じことをしました。彼らは使徒たちを投獄し殺そうとしましたが、神様は御使いを使わして使徒たちを牢獄から救い出してくださいました。多くの信徒たちがエルサレムから追放されましたが、それはかえって周りの地域に福音を広めることになりました。福音がローマ帝国内の至るところに広まるようになりますと、ローマ皇帝による迫害が始まりました。皇帝ネロの時代に始まって、紀元313年、皇帝コンスタンティヌスがミラノの勅令を発布するまで、およそ250年間続きました。イエス様は十二弟子を選んで、伝道に使わされるときに、こう言われました。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を地方法院に引き渡し、街道で鞭打ちます。またあなた方は私のために総督や王たちの前に連れて行かれ、彼らと異邦人に証しをすることになります。イエス様がおっしゃったこのことは、十二弟子がユダヤで伝道した時には、実は起こっていません。イエス様はこの言葉をペンテコステから今日に至るまでのクリスチャンに対する迫害を予告するその予言の言葉として語られたのです。世の終わりにはイエス様が言われたこの言葉通りのことが今度はどのクリスチャンにも世界規模で起こる。それが今日の箇所で言われていることなのです。第五の印、廃墟とは、一旦信仰に入った人が自分に与えられた信仰を否定して信仰から離れていくことを言います。しかもそれが大きな規模で起こることですね。闇の力がイエス・キリストへの信仰を捨てさせるために使う方法は二つあります。一つは迫害です。信仰を持ったために苦しく、また辛い思いをしなければならないんだったら、いっそのことを信仰を捨ててしまう。そう考える人も少なくないからです。しかし、初代のクリスチャンは、迫害を受ければ受けるほど信仰を強くしました。それで、闇の力はもう一つの方法、廃墟という方法を使ったのです。ローマ帝国では 392年に皇帝テオドシウスの時、キリスト教がローマ帝国の国教となりました。ローマ帝国の国の宗教になったのです。すると大勢の人が悔い改めや生まれ変わり、その体験を持たないまま教会に入ってきました。教会は人で溢れましたけれども、同時にこの世の一部になってしまったのです。歴史家はこう言っています。彼らは偶像を抱いたままバプテスマの水をくぐった。そこで言っている偶像というのは、実際の偶像のことではなく、昔からの宗教ですとか、この世の習わしですとか、また貪欲などの罪、それを大事に抱きしめたまま、形だけのキリスト教徒になったわけです。そのような人を Christians in name only と言います。そう呼ばれる人々は今にまで続いています。そして年々その数が増えているのです。ヨーロッパではすでに人々が信仰から離れ、多くの教会がモスクに変わっています。アメリカでも多くの人々がイエス・キリストの福音を骨抜きにしてしまいました。この世の考え方や生き方と福音とを取り替えてしまっている。聖書の教えに立つクリスチャン、そういう人は原理主義者というそういうレッテルを貼られる。また、本当に神様を愛し、アメリカを愛し、人々を愛しているクリスチャンが国内テロリストとして監視されるようになる。そういう時代になりました。ほんの一世代前には考えられなかったことです。中世には修道院の改革がありました。近代には宗教改革が起こりました。そしてアメリカではリバイバルが起こり、人々は信仰を取り戻してまいりました。そうしたことによって廃教というものが食い止められてきたのです。けれどもここ最近、リバイバルですとか目覚ましい伝道宣教の働きについて聞くことがなくなりました。このまま廃教の時代に入っていくのでしょうか。廃教の時代になる前に神様がもう一度リバイバルの恵みを注いでくださるように、世界中のクリスチャンが一つになって、イエス・キリストは私たちの罪のために死なれ、私たちの救いのために蘇り、やがて世を裁くために再び来られる。そのことを力強く明かしできるようにと、心から祈り、願い求めたいと思います。第六の印。これは社会の堕落です。ノアの洪水の時に起こりましたね。創世記の6章11節と12節にこうあります。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、見よそれは堕落していた。すべての肉なる者が地上で自分の道を乱していたからである。いつの時代にも悪があります。しかし、同時に善もあるのです。社会の全体が堕落しきってしまうということはありませんでした。けれども、ノアの時代には、本来善であるべき神を信じる者たち、創世記では神の子たちと書かれていますが、その善が悪と混じってしまって、皆悪になってしまったのです。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。その時代に神様を信じる人は、ノアの家族のたった8名だけだったのです。創世記の18章には、主がアブラハムに現れ、ソドムの滅亡を告げられたことが書かれています。ソドムには、甥のロと家族がいましたので、アブラハムは、ロと家族のために取りなしました。主が、もしソドムで私が正しいものを50人、 町の中に見つけたら、その人たちのゆえに、その町のすべてを許そう、そう言われました。そのことに勇気を得てアブラハムは、もし40人だったらどうでしょうか。心配になったんでしょうかね。30人だったらどうでしょうか。そして念のため20人ならと言って、神様と交渉をしまして、最後に10人まで人数を減らします。神様は、滅ぼしはしないその10人のゆえに、そう約束してくださいました。ソドムには、ロト夫妻と娘たち、また、ソドム人の婿たちがいました。ロトは婿たちに、立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。そう言いましたが、彼らはそれを信じませんでした。聖書にはこうあります。しかし、彼の婿たちには、それは悪い冗談のように思われた。結局、ソドムには、アブラハムが祈ったように、10人の正しい人が、残念ながらいなかったのです。ロトとその家族は、ソドムで、地の塩の役割を果たすことができませんでした。ロトの妻はそれができなかったために自分が塩の柱になってしまうという皮肉な出来事が起こりました。世の終わりにはノアの時代の世界、あるいはアブラハムの時代のソドムのように社会がことごとく堕落し、ごくわずかの正しい人しか残らなくなります。そして、その悪が神の裁きを引き寄せるのです。カリフォルニアでは、窃盗罪があまりに多いので、$900以下のものだったら、盗んでも罪にならない。そういうふうにしてしまったそうです。そのため、窃盗の多い地域から小売店がどんどん撤退するようになり、みんなが不便をしているということを聞きました。また、いわれのない差別が横行しています。イエス様が、不法がはびこるので、多くの人の愛が冷えますと言われた通りのことが起こっているのです。けれども、主を信じる私たちは、そうした中でも、地の塩として励みたいと思います。時代が暗くなればなるほど、世の光として、一層真理と愛の光を輝かせていきたいと、そう願うのです。さあ最後、第7の印ですが、これは福音の宣教です。世の終わりが近づきますと、偽キリストが現れます。戦争と戦争の噂があります。飢饉と地震などの災害が起こります。クリスチャンが迫害されます。クリスチャンの中に廃墟が起こります。そして社会の堕落が行き着くところまで行くのです。どれも暗い印ばかりです。しかし、イエス様の言葉はそれで終わらない。最後に、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。希望の言葉が語られているのです。この言葉は、世の終わりに臨んで、私たちのしなければならないことが、福音の宣教であるということを教えています。福音は全世界に、すべての民族に伝えられなければなりません。それはもちろん、誰もが宣教師になって外国に出かけていくということではありません。自分の国にいて、宣教師のために祈り、またサポートすることができますし、またそうすることはとても大切なことです。アメリカには世界から多くの人々が来ています。その人たちは自分の国では福音を聞く機会がなかったとしても、アメリカに来て初めて 教会に足を運ぶ、福音を聞いてイエス・キリストを信じるようになる、そういう人が大勢いるのです。いくつもの国々では今でも福音に対して扉を閉ざしています。そこに行って伝道をしましたら国外に追放されます。もし誰かにバプテスマを授けたら、もうそのところで逮捕され牢獄に入れられます。そのような国ではクリスチャンになることが禁じられているんですけれども、その国からアメリカにやってきた人たちはここでは大丈夫です。クリスチャンになれるんです。神様はアメリカにいる私たちに多くの民族に福音を明かしする機会を与えてくださっていると思います。また私たちが何より福音を届けなければならないのは私たちの家族です。子供たちを導くのはサンデースクールの教師やユースワーカーだけの仕事ではありません。それは両親や祖父母の務めでもあると思います。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。この言葉は私たちの宣教の働き、私たちの証、それをイエス様が守り支えてくださるのだ、そういうことの約束でもあるのです。偽キリスト、戦争と戦争の噂、飢饉と地震、迫害、廃墟、社会の堕落、どれも福音を人々に届けるのに妨げになるものばかりです。でも聖書は私たちにこう言います。テモテ第2の手紙の4章2節です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。そしてイエス様はこう言われました。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。私たちへの宣教の命令です。でもその後でイエス様はこうおっしゃいましたね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わりまで、世の終わりが近づければ近づくほど福音を明かしすることが困難になります。けれどもイエス様はその困難な時代、世の終わりまでも私たちと共にいて力づけてくださる、私たちの宣教や証を支えてくださると約束してくださっているのです。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。この言葉はまた神様の深い愛を、私たちへの愛を教えています。世の終わりの時、神様の正義の裁きに耐えられる人はこの世には誰一人いません。私たちは誰もこの世と一緒に終わってしまうって当然だったのです。でも神様は罪の中で滅びを待つばかりだった私たちを憐れんで、イエス・キリストによって救ってくださいました。信じる者は誰でも無条件で罪を許され救われる。皆さん、これ以上のグッドニュース、福音はありません。世の終わりに望んでいる私たちに一番必要なものは何でしょう。それはこのグッドニュース、福音です。主は世の終わり、あるいは私たちの地上の人生の最後の日が来る前に、一人でも多くの人が福音を聞いて信じて救われるようにと願っていらっしゃいます。 世の終わりの前に福音の宣教が進むようにと働いてくださっている。そして伝道する者、証しする者、支えてくださる。福音宣教は世の終わりの印です。でも同時に一人でも多くの人を救いたいと願っておられる神様の愛の印でもあるのです。最後にペテロ第2、3の9を読みましょう。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。皆さん、この主の心がお分かりになりますか？本当に少しでも理解しできるなら、この主の愛の心を自分の心にして、世の終わりに臨んでいる今の時代、私たちは慌てず、騒がず、福音を証しするというこの使命に生きるものになりたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、主イエス様が再臨を約束されてから長い年月が過ぎました。主の言葉を信じない人々は再臨などないと言いますが、私たちはこの長い年月、これがあなたの愛の忍耐のゆえであったことを知っています。最後の日まで、今しばらくの猶予が与えられています。この間に、さらに多くの人々に福音が届けられ、信じて救われる人々が起こされるよう、私たちは祈ります。どうぞ、あなたの愛の忍耐を、私たちにも与えてください。私たちを最後まで耐え忍ぶものとしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。